こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う企業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発についてゆるく語り合う番組です。はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日は、ちょっとね、多分配信するときは、音声で配信するんですけど、ちょっと試しにね、ビデオポッドキャスト試そうと思って動画でも撮ってます。これは多分この映像が出ることはないんですけれどもはい、若干ねいつもと違う感じで、
はい、
話してるんですけれども、
はい、
はい、まあ、いつもね全キャスター、
ね、キャスター使ってね、
はい、まあ、別トラックで撮れるようにっていうところでやってるんですけれども、まあ、ビデオポッドキャストでも撮れたらいいなと思って、ちょっと試しにやってます。なんか音声の感じとかもいつもと違うかもしれないんですけれども、うん、まあまあその辺は、はい、まあ問題あったら文句コメントでいただけると嬉しいです。はい、じゃあちょっと今日ね話したいなって思ってるのがミニマックス M3、
はい、
ついに
出ましたね。
出ました、期待の、
うん、
ね、僕がミニマックスにすごく期待していたこと 2.7 の時からね、まあ、結局ちょっと使えないなみたいな感じだったんですけど、まあ、期待してたことっていうのが、まあ、速さ、
うん、
とあと GLM とかのモデルと比べて、
うんうん、
割かし安かったんですよね。
あ、結構あれですよね、ミニマックス推しな印象ある。
そうそうそうそう、期待を持って、まあ安いし速いし、であとトークンプランっていうのがサブスクリプションプランがあるんですけど、
はいはい、
ミニマックスについてはほとんどのコーディングプランっていうか、そのサブスクリプションってコーディングにしか使えないんですよ、規約上、
うんうんうん、
なんですけどミニマックスは公式に何でも使っていいよって言ってくれてるっていう、まあ、これも結構大きい、
確かに、
そうところなんですよね、
うんうんうん、
まあ実際はオープンクローで GLM が使えるようにしたりとか、もうそれってもうコーディングじゃないよねみたいなと
か、
まああったりするんですけれども、まあ、とはいえ、まあ、その辺の、のが結構期待していたみたいなのがありますと。で、ついに出たんで、ちょっと早速ね、僕は使ってみました。使ってみました？
僕はまだ使ってないんですよ。山ちゃんが使うって言ってたんで、まあその評価聞いてからかな。なんか僕の中で結構ディープシーク V4 Pro 満足してるんで、
うんうんうん、
なんかすごいなんか変えたいっていう欲求もなく、
うん、
なんか本当に良さそうだったら使ってみようかなぐらいの温度感だったから、
うんうん、
まあ、ちょっとまずは山ちゃんのレビュー聞こうかなっていうような気持ちでいました。
なるほどなるほど。じゃあ僕の、
はい、
早速の
どうでしたか。
そうですね、僕の評価としてはちょっと使えませんでした。
使えない、
はい、使えない。で、まあ、一瞬なんか安定性とかで言うと結構いい感じ。
ああ、そう。
あ、まあ前提として何で使ったかっていうと、うん、オープンコード前でね、今無料で使えるようになってるんで、うん、なんでちょっとそれで試してみました。だ、まあちょうどまあ、ミニマックスになって、まあ、結構性能も良くて、でその上で、しかも100万トークンコンテキストが、
うんうん、
使えるよと、でさらに、まあ、安いし、で、まあ、速さとかがどうなんかなみたいなところもあって、
うんうん、
思って、まあ、ちょっと触ってみたんですけれども、まあ、試したことで言うと、まあ、オープンコード前でオープンコード上で使ったんですけど、
うん、
まあ、1個ちょうどね、そんなになんか大したことないというか、うん、バグがあったんで、
はいはい、
それをちょっと調査させてみようと。
お
で、クロードのオパス 4.8 と、
うん、
あと、GPT5.5 と、
うん、
クロードに関してはクロードコードベース経由で使ってます。
うん、
で、他は、オープンコードで GPT5.5 で、あとディープシークの V4 Pro と、
うん、
あとミニマックス M3。この4体、まあ、クロード以外は全部オープンコードで使ってるって前提なんですけど、で、ちょっとバグの調査をしてもらいました。
はい。
で、一番悪かった。一番悪かった。
ミモが。
一番悪かった。ミモというか、M3、
ミ
ニマックス。
あ、ミニマックスはごめん。
そう。ミニマックスが一番悪かったですね。悪かったっていうか、一人だけ、答えにたどり着けなかった。
あー、だいぶじゃあ。
だいぶですね。
はいはいはい。
そしてディープシーク V4 Pro より遅い。
うん。
だからもともと僕が期待してたその速さ
はい、はい、
もう 良くない。
良くないね。
答えにたどり着けない。
それなんかシンキングレベル、まあリーズニングみたいなのも。
あ、一応エクストラハイにした。
してた。うん、ああ、そうなんだ。
まあそこそこリーズニングやってる感じだった。まあ、エクストラハイが効くのかどうかはちょっと分かんないけど、まあ、とりあえず、うん、そうやってて、で、あと、まあ、オープンコード全ベースで使うと、20万トークンでコンパクトが走ってたんで、これはオープンコード上の問題かなって思ってるけど、
はいはい、
そう、なんかその辺も、まあ、あり。ただ、まあ、遅いし、なんか微妙だなっていう感じの。
それはだいぶ微妙で、まあ、遅いのが結構、いいかもね。
そう、
せっかく、
まあ、極端に遅いわけじゃないですけど、ディープシーク V4 プロより遅いっていうのはなんか、まあ、僕の中でディープシーク V4 プロかミニマックスどっちかみたいな感じのところがある中で、まあ、コスパとかいろいろ考えると、
あ、でも遅さに関して言うとインフラの問題はあるかもしれないから、
あ、うん、
なんかオープンルーターに切り替えた時にもしかしたらなんか速くなるとかは、
けどオープンルーターの、ベースのTPS、
あ、はいはい、
でもディープシークの方が早い感じになってて、だからあのそれって本当なのかな、ミニマックス早いはずなのになみたいな感じで思ってたんですけど、
はい、
実際に遅かったっていうのが、まあ、一応あれですね。で、あとあの、まあ、とはいえね、良くなったこともありまして、まあ、ミニマックスの、まあ、M3 について簡単に話すと、
はい、
まあ、100万トークンコンテキスト使える、まあ、オープンコード上だと今使えないっていう問題あるんですけども、そうなってます。で、あとあの長文コンテキスト、
うんうん、
だからまあ普通ってこうリーズニングする量が、まあ、トークンが圧迫していくほど遅くなっていくんですけど、まあ、どうやら作り的にミニマックスは遅くならないらしい、
うん、
でなんかそういうなんかものらしいです。で、おそらくなんかその何だったっけ、スパースアテンションっていう技術使ってて、うんうんうん、これはディープシーク V4 プロと同じなのかもしれない。
なんか
そういう系統、まあ、全く同じかどうかはちょっと分かんないけど、そういう系統で、でディープシーク V4 プロはなんかその中で圧縮作業をしてるらしいんだけど、
うんうんうん、
その圧縮しながらこう読み込みみたいな感じで長文コンテキストやりやすいみたいな感じでやってるけど、うんうん、ミニマックスは圧縮非圧縮でやるから、まあ、よりこう高いあの多くのコンテキストをやっても削減しないけど速さも維持できてみたいな感じで、なんかすごい良さそうに聞こえる。まあ、で100万トークンコンテキスト、あと動画認識をネイティブでサポートしてると。
マルチモーダルサポーター結構ありがたいよね。
そう、でしかもそれがトークンプランでコーディング以外で使えるから、結構なんか動画の解釈みたいなところはなんか、 かなりいいんじゃないかなって思ってるっていう。
結構業務向けに使えそうだなっていう感覚は、なんだろうな、
うん、
社内のなんか普通の通常業務とかの改善とかにも使えそうには感じるけどって感じだよね、
うん、そう、だからあの多分ワークフロー、なんかマストラのワークフローとか載せる一部のことだったらやってのけれるんだろうな、まあ、コーディングみたいな複雑なことをやるとかになると、まあ、あと ちなみにそのバグの調査以外でも、
うん、
あのちょっとこう仕様をこう一緒に固めてやっていくみたいなことを、軽いやつをね、
はいはい、
あのそんななんかコアなところじゃないところをやってみたら、あの容易に認識の阻害を起こしておりまして。
ああ、そうなんです
あのなんで、まあ、ちょっとこう洞察するみたいなところは弱いのかなっていう、まあ、まだチューニング中なのかもしれないですけどもっていう感じです。
指示の追従性能というか、言ったことをやるみたいなことはなんかできそうなのか。
言ったことをやるはやるんですけど、そこの認識がそもそもそこがあるっていう、なんか
そうなん
なんとも言えないけど、ちゃんとやる感はあるから、なんか全く使えないわけじゃないんだろうなみたいな。
なんかワークフローに組み込むエージェントとしては意外と機能するかも。
そう、だから OMO オーマイオープンエージェント的にはシシューポスとかは貼れないなみたいな、アトラスとかシシューポスは貼れないけど、
はいはい
はい、なんかカテゴリーの中のジュニアとかそういうのはいけるな、ジュニア的なレベルのなんか軽い処理とかそういうのとか
は、
はいはい、まあ、やってもらえるのかなみたいな感じので、まあけどそうなった時に別にそれだったらフラッシュ、ディープシーク V4 フラッシュでいいよねってなるし、うん、そっちの方が圧倒的に安いしみたいな感じになるんで、うん、まあなんかちょっとあんまり出どころがない。まあだから唯一いいとこって動画 ですよね。動画認識がしかもどのレベルでできるのかは試してないんで。
あ、そうだ。
ちなみに、
うんうん、
OPAS 4.8 と GPT5.5 と DeepSeek V4 Pro、 これらの比較で言うと、GPT5.5 が一番良かった。
はいはい、
一番やってほしい振る舞いというか、ちゃんとスキルを読み込んで、
うん、
その上で事実ベースで確認して一番早くたどり着いたのと、あとサブエージェントもうまく活用してみたいな、まあ、そこはオープンコードとオーマイオープンエージェントっていうそのハーネス的な違いもあると思うけど、
はい、
クロードコードの OPAS 4.8 は、まあ、一人で、しっかり考え切って分析してちゃんと、
うん、
で DeepSeek V4 Pro も、まあ、同じく一人でなんですけど、うん、まあ、スキルとか読み込んでとか、まあ、一番ちゃんとしたあの振る舞いをしてたのは 5.5
でした。ああ、そうなんだ、
うんうん
うん、
そう、最近ね、僕クロードコードまたなんかハマりだして、ここ数日間ずっとクロードコードばっか使ってた
ん
ですけど、まあ、5.5 の方がやっぱいい動きはするんだなって、
うん、なんかまあバグとかそういう分析みたいなところに立つとやっぱり
そうそうそうそう、
しっかり動いてくれるっていう印象はあります。
ちょっとね、次の回であのクロードのOPAS 4.8 と 5.5 の使い分けみたいなとか、はいはい、だから実際どうかみたいな話できたらなと思って、
はいはい、
ちょっとなんかそこでね、もうまた話できたらと思うんですけど、そう、まあけど振る舞いもう決まっていることというか、事実ベースで動かないといけない時の振る舞いはやっぱ GPT の方が硬いな、
うん、
やっぱ硬いなっていう感じがあるんで、まあ、ここは使い分けの問題かなっていうふうに思ってます、
はい、
で DeepSeek V4 Pro は、まあ、なかなかいい動きをしてるんで、やっぱ、うん、
いい、すごいね、
すごいね、
ベンチマークね、結構低めの評価出てるけど、
うん、
僕の中ではかなり、まあ、OPAS 4.5 とか6に匹敵するぐらいなんじゃないかって、まあ、過剰評価かもしれないけども、
いや多分、うん、なんかそれってさ、もうあの前回もさ、
はいはい、
あの開放型なんか思考みたいなのと一緒でさ、はいはい、なんか IQ とかその偏差値とかそういう話じゃなくて、
うん、
なんか性格的な、なんかより良いアウトプットをもたらす性格っていうのがあって、はいはい、DeepSeek V4 Pro がその性格だったっていうだけな気もする
かもしれないよ。そう、なんか、まあ、それはありそうだ、
うん、ベンチマークってやっぱ測れるね、あれは決まってるから、
決まってるからね、尺度がね、
そうそう、
決まってるから、
低下するから、そう、やっぱ手触り感とはちょっとやっぱずれるじゃん。
ずれてる。
うんうんうんうん。そう、そういう意味でそうなのかなって思ってますね。まあということで、ミニマックス M3 はちょっと、まあ、動画をね、ちょっと今ビデオポッドキャストをね、あのちょっと試験的に撮ってますって言ったんですけど、まあそれがなんだろう、やってる理由としては、まあ、動画のちょっと編集をな AI でどうにかしたいなみたいな。
うんうんうん。
まあ、その兼ね合いもあるので、ということはですよ、ミニマックスに動画理解をしてもらって推論してもらってっていうことをやっぱやりたい、
うんうんうん、
だからそこはちょっとまたね追って共有できればなと思ってるんですけれども、今のところちょっと使える感覚は、使える感覚というよりは僕たちの座組の中で入り込める感覚がないっていう、ディープシークでいいよね、
開発のシーンにおいてはあんまり、
うんうん、
使わなそうだなって感じだね。
そうだね、うん、だからその動画とかそういう独自の機能のところでワークフローに組み込みたいみたいなニーズが出た時にちょっと やるのかな、
うんうんうん、
って感じですね。はい、まあちょっと以上になります。
MiniMax M3 期待でしたが、
なんでこんなに MiniMax に期待してんだろうな、やっぱ名前かな、
なんかずっとそんなテンションだよね、結構 MiniMax 推しな、
押して
すごい感じる、
期待の星、
うん、
だけどやっぱトークンプランのいろいろこうできる感じと、
あとコーディング以外にも使えるっていう、その業務へ行かせそうなところの期待感もあるのかな、
うん、あ、そうやね、エージェンティックな振る舞いのみたいな、
うん、僕的にはマルチモーダルすごい大きいかな、あの DeepSeek V4 Pro が、うん、あのマルチモーダルじゃないので、
そうやね、テキストだけやもん、
そうで100万コンテキストをできて、かつマルチモーダルでそれなりに頭がいいっていうモデルとして M3 が結構期待だったっていうのはなんとなく
まあまあ
わかるけどって感じだね、うん
うん、という感じで、はい、まあちょっとミニマックスの、所感としては、まあ使えなかったということの共有でした。はい、
まあまあまたね、動画をやってみた時にどうかは 続報として気になります、
ね、うん、そうですね、ちょっとそこはまた共有できればなと思っておりますので、今日は、はい、以上にできればと思います。
はい、
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。はい、今回は、ミニ MAX M3 の、実際の使用してみた感じの感想を共有できればと、思ったんですけれども、ちょっとなかなかねまだ、ディープシーク全く使えない感じはないんですけれども、ディープシーク V4 Pro の方がちょっと上手だなみたいな感覚を得ました。はい、こんな感じでいろいろモデルであったりとか AI サービスとか使ってみてシェアしていってるので、もし、このポッドキャスト気に入ってくれた方はいいねやフォロー高評価お願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバーイ。